桜島星降る夜は桜島。
はい、皆様こんばんは。スカパー217チャンネル日本文化チャンネル桜生放送公式番組桜島。今日は霧のいい第40回目でございますけれども、
はい、
今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、いろいろ非常に美しいこの国旗が、ブルーの国旗がですね、はい、いろんなところに貼っておりますけれども、今日は実はウイグルの問題をぜひ90分間たっぷりやりたいということでですね、今日素敵なゲストの先生にお越しいただきました。世界ウイグル会議副総裁にして日本ウイグル協会会長でいらっしゃいますイリハム・ハムティさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願い
します。イリハムさんはいつもデモとかですね、演説とか日本文化チャンネルさくらにはおなじみだと思うんですけれども、さくら寺というこの今これ生放送なんですが、はい、これは初めてだと思うんですけども、
そうですね、
どうでしょうか一言。
いや、まあ、
はい、
そんなにいっぱい方と一緒に、
はい、多いですよね、
話し上できると、はい、いうことは非常に良いじゃないかなと思います。
あ、本当ですか。はい、もう今日はですね、ぜひなかなかもう最近、ここ最近でね、ようやくそのウイグルの問題っていうのが弾圧されてるんだっていう話が周知されるようになったと思うんですけれども、なかなか今までの日本ではそういう問題がクローズアップされてこなかったということ で、
ね、
本当にウイグルの基礎的な知識というか、まあ、そういったところと含めてですね、もうウイグル大解剖というか、大解剖って言ったら失礼ですけれども、問題のね、解剖をちょっとイリハムさんと一緒にしていければなというふうに思っておりますけれども、それで、あれでしょうか、まずゲストの方のご近況からお伺いしてるんですけれども、最近イリハムさんのご活動とかご活躍とかっていうのはどういうような、ここ最近はどうされていらっしゃいますか。
いや、最近はやっぱりその毎月毎月やる仕事前からずっとその月によって、例えばウイグルで起きたいろんな事件の、記念すべき日々があって、
はい、
あるいは日本で私たちが自分の問題をアピールできる、そういう活動があれば、そこに一緒にやりながらウイグル問題を伝えると、
はいはいはい、
もうこの前も2週間前、
はい、
私も広島に行って、もともとその島根に講演会やるために行ったんですけども、
島根
、で広島で、まあ、日本会議の友人からいろいろ設定をしてくれて、でそこで例えば被爆者もう亡くなっちゃった方らの記念碑があって、あそこに花旗を持っていて、その後、まあ、それが、まあ、世界ウイグル会議、それから日本ウイグル協会の責任者として、まあ、そこに行って、それ花旗を置いて、もうそれも非常に大事に扱ったっていう話は聞いていますけども、その後も記者会見やって、まあ、それ一応、国際的な国際的な、友人の花として記録を残したと、そういう件によって、まあ、いろんな広島の政府系もこの問題に関心を持つようになったって、まあ、そういう形で、まあ、少しずつ広めていこうっていうことなんですね。
じゃあ今はどっちかというと東京とかっていう大都市から、まあ、日本の中の地方に出張されてこういうことをやってるって。
そうですね、まあ、この3年間ずっとも東京で皆さんと一緒にウイグル問題を伝えてきたんですけども、やっぱり今回私行ってその広島では、まあ、3年前からずっと毎年8月6日行ってるんで、
あ、そうですか。
みんなし、まあ、少しまあ、この問題に関心ある方らは知ってたんですけども、島根の方では全然知らないっていうことを驚いた。やっぱり まだまだやる仕事はこれからだっていう感じをしましたね。やっぱりこの3年間お前何やったかっていう感じもしたところでもあります。
はい、 なるほど、まあ、あの多分そういう、まあ、活動はこれからもずっと続いていくと思うんですけれどもね、はい、いやさっきも言いましたけどやっぱり日本で、まあ、最近はね非常にこのウイグルといったらやっぱり弾圧されてるんだっていうことは分かってる方多くなってきてると思うんですけれども、やっぱりこうなかなかね日本の中でもやっぱり地方とか、またあるいは、まあ、東京に住んでても全く関心ない人もいますからね、うん、そういう人に対してやっぱりまだまだこれから周知徹底していくべきじゃないかなというふうには、
情報量が圧倒的に少ないですよね、中国国内でも知られてないんじゃないかっていう、うん、国内でも知らない地域があるんじゃないかっていう気がしますよね。
いや恐ろしい話ですよね、うん、そういう事実があるわけですからね、はいはい、で、そのフリップは、
はいはい、こちらですね、
はい
はい、7.5 ウルムチ虐殺、
はい、
まあ、3周年っていう言い方でいいのか、
3周囲というかなんというか
ね、抗議デモが明日7月7日土曜日に行われます、
はい、
場所は、時和公園、15時半からスタートということになります。あ、出発は16時出発ですね、
30分前集合ということですね、
はい、はい、詳細は日本ウイグル協会で検索してください。
なるほど、
じゃあ、今まで私たち時和橋公園でやったこと多いんで、
うん、
まあ、やっぱりあの来られる方らが間違えないように、
うん、
時和橋市じゃなくて時和公園、なんか200-300メーターぐらい離れているだそうです。
ああ、そうなんですか、
はいはい、まあ、じゃあ間違いない
ように、はい、時和公園の方に集合ということですね、はい、ですね、市ではないということですね、はい、
集合3時半ですね、
はい、なるほど、はい、ということで、じゃあまたまた詳しい話は本編に、はい、聞いていきたいと思いますけれども、さや、はい、さんの方から何か告知というか、実はさやさん7月7日といえば、
はい、
なんかあるんじゃないですか。
はい、
あ、ありがとうございます。
振りをありがとうございます。明日誕生日を迎えます。そんなに嬉しい。何これ。そう、番組内です。
はい、
ありがとう、ありがとう、ありがとう、すみません、ありがとうございます。あ、嬉しい、あ、ありがとうございます。
ふって、
え、こういうサプライズがあるとは。
ふって、
はい、ね、こんな感じで。
おいしょ、
ありがとうございます。嬉しい、ちょっとびっくりしました。いや嬉しいです。このもうね、残り少ない20代のこの、
ね、最後 20代最後の放送ですよ。しかも20代最後の1日ですよ。
嘘でしょ。もうあの今年で打ち止めにしますんで、はい、
あの、あ、今年から年取らない、
取らないことにしたいと思ってますんで、皆さん一つご理解お願いします。
しでも
ありがとうございます、はい、本当に
あと2時間半ですよ。
2時間半どうしよう、ちょっと食べながら やってもいいですか。ありがとうございます。
いやいや、とんでもございません。これからもぜひぜひよろしくお願い
します。すいません、イリハムさんを前にして。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
喜ばしいことでございます。僕はまだ4ヶ月ありますからね、はい、
もうでも、もうカウントダウンは始まってますから。
はい、わかりました。あ、本当に持ってきた。
ありがとうございます。キムコちゃんから、はい、
じゃあ一口、
じゃあ一口いただきます、はい。なんかこういう生放送っぽいね、なんか、うん、なん今日ね、
はい、どうすかどうすか、
なんかほろ苦い味がする。
それなんかろうそく食ってんじゃん。ろうそく食って
んじゃん。ちょっとろうそく被ってます。、うんうん、止まんない、
はい、ということで
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあそれはともかく、はい、さやさんの方が何かこれ以外のネタで研究があれば、
これ以外の、あ、
はい、
そう、どうでもいい話かもしれないんですけど、
はい、
なんかあの新学習要項っていうのが、
はいはい、当然シリアスなネタですね。
シリアスですか、はい、できて、はい、でなんか今年から、まあ、推進化が、まあ、進んでる、一生懸命こう推進しようとしてるんですけど、はい、各小中高 でその中で体育の授業で、はい、現代リズムの現代的リズムのダンスっていう項目ができて、そこにヒップホップが加わったらしいんですよ。
で、
そう、知ってた？
あのダンスがね必修になったらしいんですけど、ご存知でしたよ、イリハムさん。あの学校教育でね、ダンスが必修になったんですよ。
今、
そうなんですよ。 4月からですよね。
そう、ヒップホップがね、う
ん、ヒップホップを選べるんですね、確かね。
選べるんですけど、
そうそうそう、選択なんですよね。
で、あの今までは男子はあ、武道とダンスっていう項目があって、うん、で男の子とか踊るの恥ずかしいから、やっぱ武道の方をもう比較的みんな選択していたんだけど、これからは女の子の方にも、女の子はダンス、男の子は武道ってなってたんですけど、それを必ず両方やらせようっていうことで、なんか女の子の武道も必修にして、男の子のダンスも必修にして、でそれがなんか、まあ、今いろんな各学校で結構問題になってて、とにかく高校の先生、あ、中学の先生とかって、ダンス踊ったことない人がほとんどなのに、ヒップホップみたいなダンスをどうやって教えるのかっていうのがあって、なんか私なんでヒップホップなんだろうって、
わかんないです。あれね、ヒップホップとフォークダンスと、なんか3つから選択するんですよ。そうです、そうです。それが必修なんですよ。
ヒップホップと創作ダンスかな。
創作ダンス、そうそうそうそう、それそれそれ、その3つなんですよね。で学校ごとに確か本校はヒップホップとかじゃなかったです。そんな感じ
じゃなかったです。そうそうそうそうです、ね、そうです、うん、だからなんかどうせだったら日本舞踊とか、うん、あのなんだろう、気持ちが明るくならないダンスをやった方がいいんじゃないかと。
明るくならない、
なんかヒップホップとかだとすごい解放されちゃうから、気持ちが、うん、だから大人になってからでも全然それは構わないと思うんだけど、うん、やっぱり小中こうとかって、やっぱ規律正しくこうなんか自分をグッとこう締め付けるものを学んでおいた方が後々楽なんじゃないかなって。
そうかも。でてかウイグルのダンスとかはよりやればいいと思うんですけど、そういう どうなんでしょう。
いや、ウイグル人はもう学校で教えなくても、もう音楽聴いたらみんなやっちゃうんで。
素晴らしいですね。
体にもう染み付いてる。
そうですね、まあ、うん、それも私は実感したのは、娘が少し音楽っていうものを分かるようになった時、まだ歩いてないのに、両手上げてやるんですね。
はい、ああそうなんですか。
まあウイグル人として踊りできなかったら多分恋人もできないです
ね。そうなん
ですか。そんな重要なん
ですよ。重要なんですよ。まあそれからも教養じゃないですけども、まあどんなお祝いの行事になっても必ずみんなで踊るからね。
社交の
ウイグルの踊りをやるからね。
こうツールなんでしょうね。
それを上から強制するってなんか共産主義的
で。でもあのなんかこれはあの文部科学省が決めた
ん
ですか。
そうなんです。
文科省が決めたんですよね。
なんかアメリカ人ヨーロッパ人みたいに日本人もこれから踊らなきゃいけないっていうこと？
いやなんかその文科省の、いや文科省の指針があって、なんでそういうことをやるかって一応理由があって、なんか日本人は内向的な民族だから、これからもっと国際的にその外に向かっていかなければならないので、その上層教育の一環としてダンスを必修にしたんだって書いてある。
ダメダメダメダメダメダメ、そんな日本人は内向的だからいいんじゃないんですか。
あ、そうですね、その通りですね。
で、外向的になりたい人は自分で選択して大人になってから踊ればいいわけで、そんな子供の頃からああいうなんかストリート的なリズムを体に刻み込んだら、なんかすごく収集つかないってお客さんも言ってます。
あの身につかないですよね、そういう強制されてやるものっていうのはね。
そう
だって今おっしゃったようにウイグルの人はね、そんなこと強制されなくても、
そうです、染みついてるって。
そうですね、うん、まあ、別に日本人にも、そういう昔みたいに、街の中でいつでも祭りみたいな、みんな盛り上げる条件があればね、必要はないと思いますよ。
なるほど、そっか。
でも俺絶対みんなで踊ろうカラーとかやると思いますよ、絶対に。
カラ
ー、今から予言しておきますけど、学校教育で必ずやります。
ヒップダンス、
そのために NHK でそれをやってるんですから、その2月の段階でそれを見越してカラーの振り付けとか少女時代の振り付けを NHK 教育で流してた。それは必ず4月の教育の必修化を見越したあの刷り込み
すごい刷
り込みですと僕は思いました。
深い読みですね、
うん、それは多分当たってると思いますよ。
そっか、そこに持っていきたかったのかもしれない、
それは皆さんあのチェックしておいてくださいね。必ずやりますからこれ、はい、 まあ、非常にいいネタですね、
はい、じゃあそんなその韓流韓流好きなのは罪なのかという、はい、こちらですね、ゼロ年代以降の星論壇を考える、はい、7月8日日曜日、はい、開演は6時から、はい、
6時です。18時ですね。
18時
会場の会場が18時だ。
逆になってますね、はい、これね、失礼しました。
開演が18時半ですね。
はい、荻窪ベルベットさん、
はい、ちょっと分かりにくいところにあるんですけれども、はい、大きな国道の脇にありますので、多分地図を見ればウェブサイトの地図を見れば分かるかもしれません、
はいはい、田中先生と古谷君と、はいはい、私さや、ね、3人でお届けするという感じです、
はい、何喋りましょうかね、僕全然考えてないんですけど
それはもう当日、はいはい、皆さんと一緒に作っていくって感じだと思います。
そうですね、
はいはい、
ぜひ来てください、はい、なかなかキャパもこじんまりとしたところなんで、アットホームの感じにできるかなと思っています。
はい、
はい、という感じですね。あ、どうですか。いや特にあの今いい話を非常にこうダブルコンボでね、日本人の音楽性とウイグル人の音楽性というのを話せたん で、ね、僕の方で特にないんですけど、あれだな、あの今日ね本当あの反原発脱原発官邸デモっていうのに本当に行きたかったんですよ、その取材としてですよ。
ああ、参加するんじゃなくて。
いやいや取材としてねここにあのプレスってつけてね、あの撮ってこようかなと思ったんですけど、あの雨降ってるし、うん、なんか天候悪いしやめようかなと思ったんですけど、うん、あのこの1週間前にあのちょうど金曜日の夜かな、大井原発、福井県の大井原発の正門前に集まった人たちがなんかこうずっとユーストで中継をしててですね、ずっと踊ってるんですね、あのどんどこどんどこ、さっきの踊りとかけるけど、
踊ってるんですね、
なんだっけ、なんかね、どんどんとこどんどんとこどんどんどんみたいな感じで、なんかあの再稼働反対どんどこどんどこどんどんどん
って、マーチング系ですね。
そうそう、それを僕ずっと聞いてたんですよ、3時間4時間ぐらい。そしたらその再稼働反対トントコトントコトントントンっていうのがどんどんゲシュタルト崩壊を起こしていって、戦争反対に聞こえるのね。
あ、
言ってることは違うんですけど、
トランス状態
に、そう、なんかどんどんゲシュタルト崩壊を起こしていってですね、なんかいろんな言葉に聞こえてくるんですよ。十分ヤングとかなんかそんなちょっと面白かったですね、
うん、
あ、そうだ、はい、そういうわけでですね、実は7月14日の土曜日に19時からなんですが、あの主派から考えるアジサイ革命ということで、まあ、一体この、お祭り騒ぎというかね、競争というのはどういうふうに考えていくんだろうということで、なかなか保守派の方は原発について、いろんな いい意味でも悪い意味でもちょっとあの今日ぜひね、あの中国の核実験の話もしたいんですけれども、そうですね、まあ、そういうことも含めてですね、保守派から考えるアジサイ革命ということで、こういう論客を揃えてましてですね、14日の土曜日の9時からネイキッドロフトで緊急イベントを行いますので、ぜひ来ていただければなと思います。はい、登壇者はこのような人たちでございます。あの当日優先ですが、私の方に言っていただければ予約も受け付けております。よろしくお願いします。ということでまた告知させていただきます、はい、ということで、さてさて、あの本当にいろんな話今日は盛りだくさんで出ると思うんですけれども、
はい、
まずあの出浜さん、本当にチャンネル桜等々ではおなじみでありますけれども、なかなかイルハムさんの その日本に来られる前の話っていうのはなかなか聞く機会がないかったかなと思いまして、あのできる範囲で結構ですが、あの生い立ちとかですね、あのご両親のこととかも含めてちょっとちらっと聞かせていただければなと思ったんですが、まずお生まれとかその幼少時代とかっていうのはどういう感じの環境でございましたでしょうか。
うん、これ慎重な話しないと、はい、個人情報が流れてしまう。
そうです。できる範囲で
結構。私あの実は私、
はい、
あのウイグルのオロモチで生まれたんですね。
はいはい。
まあ生まれて、まあ、何ヶ月後、まあ、うん、私を育てた、
はい、
ふるさとのコモン、中国語でハミって言うんですけども。うん、
この地図で言ったら生まれになったのは新疆ウイグル自治区というふうに、まあ、中国は言ってます
ね。オロモチはこの辺りなんですね。私生まれのは
ちょっともうちょっとこうしますね。ちょっと倒し気味の方が光んないと思います。はい、ジャスト、はい、ここがウルムチですか。
そうそうそう、その辺りね。
日本さんが生まれになったのは
このトルケスタンっていうの文字のこの辺り、
ね、の上の辺りですね。
あ、なるほど。中国とつながっている一番、はあはあ、中国から一番目の町ってい
う。あ、なるほど。国境の手前 側っていうことですね。
そうです、
はい、なるほどなるほど。
私はここで育てて、少年時代は私はその、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんのところで育てたんですね。あ、そうですか。まあ、あのその時お母さんは、小学校の先生として、あ、町から40キロ離れた田舎でね、学校の先生として勤めてたん で、環境、その時期は環境も良くないんで、やっぱりそれ自分で私を育てながら仕事をできない状況なので、私をあのおばあちゃんに扱ってそこで育てたもんなんですけども、その時、
はい、
まあ、40キロと離れても、その時車だと3時間以上、まあ道路、アスファルト道路っていうのはなかったんですよ。
ああ、そうそう、40キロだったらね、すぐ行けそうですけど。
行きそう、まあ、今だったら30分。
そうですね。
もっと早い方20分で見ちゃうかもしれませんが、まあそういう事情で私は7歳、小学校入るまで私はもう、あのおじいちゃんおばあちゃん
のところに
育ってたんですよ。ですからまあ、いろんなまあ人生に対する考え方、まあ、全てそのおばあちゃん、特におばあちゃんの、おばあちゃんは貴族の娘で、
ああそうなんですか、
ですからまあそういう中国まだ入ってない時期には、女の子は勉強してはいけないというそういう時期でも、まあ貴族ですから、あの家庭教師を呼んで育てた、ですからまあ歴史とかいろんなものをおばあちゃんよく知ってたんです。ですからまあ、あの私の人生におばあちゃんの影響は非常に大きいと私は思います。その時私はもう4歳頃からもうきちんとイスラム全5回礼拝をして、その時も宗教を禁止されている時期なんですね。文革大革命まだ終わってない時期なので。
文革最中ですか。
そうです。
あ、
ですから、まあ、あのおじいちゃんはあの宗教が非常にあの深い、理解し、まあ、そういう勉強がした方なので、まあ、いろんな方らはもう夜、隠して、まあ、誰も街の中でいない時、子供たちを連れてきて、あのイスラムの教えを教えてくださいってやるんですね。まあ、そういう、まあ、今思い出したら私たちはもうその中国入ってから自由な時期はもうなかったんですね。
その時からすでになか
った。そうです、そうです。
子供の時からない。
そうです、
こっそり隠れてイスラム教の教えを学んだって感じ
ですか。そうです。自分の家庭内でそれ知ってる人はそのルールに従ってやるんですけども、知らない人それ勉強しなきゃいけないですね。でそういうことで、まあ、毎晩3、4人の子供たちら必ず集まって、そこでイスラムの勉強をしてた。それ、まあ、あのおばあちゃんを育てて、まあ、7歳までその田舎でね、育てられて、その後私はもう小学校に入る年齢になったんで、で実はうちのお父さんは私をウイグル語学校に入学させると思って連れて学校に向かっているところで、まあ、中国語学校、中国人が勉強する学校がありまして、そこで、あの、お父さんは自分の友達と出会ったんですね。出会ってもその時は自転車、ああいう前に棒があるあの自転車、前に子供を座りさせることもできる、ああいう自転車
なん
で、止まったんで私も自転車から降りて、あの学校に見たらもういっぱい子供たちが入ってるんで、でお父さんにね、いや私はこの学校に行きたいと、言ったらお父さんも本当に行きたい、本当に行きたい、たらじゃあいいよって、それでまあそういう簡単な理由で私は 中国語学校に入っちゃったんですね。
ああなるほど。
でその時もう学校に入るのは何の必要もない、町も そこまで大きくないんで、みんなお互いに知ってるんですから、あうちの子なんですけどこの学校に入りたい、ああいいです、もう名前、
ああすごい、
それで終わり、入学手続きそれで OK って、
ね、
時期だったんですけど、そのままで、まあ、中国語学校に入って勉強し、ね、中学校まで、まあ、一応、まあ、学習私はもう中国人より悪いっていう時期はなかったですね。
あすごく優秀だったって。
いや、まあ 、まあ、優秀なのか、まあ、今考えたらもう非常に自分も自信持つような時代だったんですけども、でそれで中学に入ります。中学に入っても同じく勉強し、やっぱり、だんだんだんだんと、あのその後私たちも引っ越して学校とすぐ近いところにうちが引っ越したんですね。ですから家から出たら学校に行って、学校から出たら家ですから、ほとんど私が接触する人間はその学校の友達だけでしたね。そういうことで中学終わるまでは私は完全にウイグル語のコミュニケーション取れなくなってしまった。
あ、そうなんですか。
まあ、親とも完全じゃないけど、まあ言葉の中に、半分以上が中国語で半分以下がウイグル語で喋るようになってしまう。これを見たお母さんが、いやこれはもうダメだと、将来でどうなってもお前はウイグル語学校に行かなきゃいけないということで、まあ、ウイグル語学校に転校して、
転校された。
でそこから、まあ、ウイグル語学校で3年間。
ああそうなんですか。
3年間ウイグル語学校、まあ、高校に
勉強して、ウイグル語学校の高校ですね、
はい、でそれで、まあ、大学に行かれたんですね。
なるほど。大学はどちらの大学に行かれたんですか。
一番最初は、新京大学に入学して、その新京大学 の、あの中国、中国の大学校に行く前に、ウイグル人らが必ずその、新京大学で2年間の中国語を勉強する期間があるんですね。
それは義務なんですか。
義務なんです。
ああそうなんですか。
で、あそこに集まったあのウイグル人、まあ、ウイグル人だけじゃないですけども、カザキ人、ウズベキ人、まあ、みんないるんですけども、そこに集まった人だけ中国本土に行くんですよ、大学に。でそのために2年間中国を勉強しなきゃ。
あ、じゃ あ、 あの大学教育を受けるためにはまずそこに、新京大学に行って2年間必修で中国語を選択するんですね。
予備学科って言うんですけども、準備する学科っていう意味で、
なるほどなるほど。基礎教養学部
ですね、はい、で私そこに行ったらもう中学まで中国を勉強してて、どうするの、どうするの、どうしようもない2年間、もう無駄な2年間
あったんです。あ、だからそれまでに中国語を勉強していた人であろうとなかろうと、とりあえずそこに2年間在籍しないとそれの上のところには行けないってことですね。
中国本土の大学に進めないってこと
ですね。そうです、そうです。
非常に差別的ですよね。でも
それで私はその、学習始まったらあの、中国人の先生らも教えるんですよ、そう教えたものはちょっと間違ったら、私は中国学校で勉強したものですから、他の方らより私は彼が正しく教えてるのかどうか分かるじゃないですか。
なるほど、はい、
基礎からあの教えるんですから、でもう何回何回もその中国人先生と喧嘩になっちゃって、
そうなんですか。
でその先生が、こいつが言ったら私はもうそのクラスには行きませんと言って、で学校から、いやあなた全部知ってるんで、まああの好きな時来ればいい、でも学校から離れないでください、なんか安全的に何か起きたら両親に言えない、それは毎日私は好きな時 私いますよって頭に入れて、それからまた宿舎に帰って、あの時私たちみんな各地から来るんですから、みんな一緒に
寮で
生活するんですね。
そうなん
ですか。ですから、まあ、お昼ちょっと前で、クラスに行って、私いますと、それでお昼ご飯に、そういう形にとって、まあ、2年後中国の蘭州っていう、
甘粛省の蘭州。どこになるんでしょう。
蘭州っていうのは、
はい、その2年間のその教養が終わった後に行ったのが蘭州の大学だった。
そう
どの辺でしょう。
そのこの辺り
この辺り、そうちょっと内陸にさらに入った感じですね。この辺ですね。
そう甘粛省っていうんですけど、
甘粛、
でそこの大学の、今度はもともと私たちを大連の大学に入れるっていう約束で、その大学に入ったんですね。
その蘭州の大学に入った時ですか。
いや、新京大学に入る前に、でもいろんなことがあって、はい、特に影響したのは、天安門事件。
天安門事件
でしたね。まあ、私たち90年あそこに行ったんですから、そういう影響の力で、もともと大連に行く人間が、まあ、蘭州に行ってしまったっていうことになりまして、
じゃあその基礎の2年間のと入学時の時に大連の大学に行くことを条件に入っていいという条件をつけられたのに、天安門事件のせいで、
いや、それは、そこの大学行くという話で入ったんですけども、まあ、それは完全に約束じゃない。なぜならば、そこに入ったら私たちどういう専門に行くのか、自分もわからないです、それは国が決めちゃう、私たちが自分でこういう専門を勉強したいということはない。
そうなんですか。
そうです。
選べないんですか。
選べない。選べることはできないです。
なぜですか。理系、理工学部とか。
いや、理系のこと、人は理系に行くんですけど、例えば理系の人も、物理とか科学とか、あるじゃないですか。それは選ぶことはできないです。
じゃあ中国当局の、こいつがいいって言ったらこいつ引
き。いや、それはもう学校の先生らが いっぱい、これから9月新しい大学に行く大学はこういう大学がある、でそういう大学には、まあ、その先生らが決めちゃうんです。
ああ、なるほど。じゃあ先生の声が、
その先生が、まあ、自分が好きな子でしたら、いい大学に行っちゃう。
要するにその先生の覚えがめでたい。要するにその非常に優等生は。
そうです。
先生に賄賂とか送ったりとか、そういうことですか。
いや、そういうことまではないと思いますけども、まあ、一応先生と関係がいいでしたらいい大学。
でも要するにそれっていうのは、先生と関係がいいということはイコール中国共産党に対しては非常にこう好意的でなければならないということですね。
いや、まあ、その時はね、私たち の責任先生らは全部ウイグル人でした。
ああ、そうですか。そこまでのものはなかった
んですね。例えばその中国語をきちっと学んだ方が将来的にこう自分の将来の展望が広がるっていうことは、そのなんかウイグルの中でもそういうことってあって、
そういう認識はその時すでにもう始まったんですけども、でもまだまだどんな会議でもどんなことでも、必ずまずはウイグル語、それから中国語っていうことは、そういう時期でしたね。まずはね、あれはもう天安門事件の、日陰になったの雇用法の、雇用法っていう方の時期はもう、完全に、まあ、自分の言葉も自分の地域も自分で管理する、言えてる時期なので、でまだ90年代天安門事件直後はまだどん、変わってないけど、ひどくなってきたのは94年からですね。
それまではまだ
少しずつ、
ね、ちょっとひどくなっていった
の。そうです。
それは具体的にどういうふうにひどくなってい
ったの。いや、例えば学校の まあ、中国語わからないといい仕事に行けないっていう考え方もすでにあって、それ中国から辺境地域に支援するっていう名目でたくさんの中国人連れてきて、そこで入職させる。
まあ、じゃああれですか、ちょっと、まあ、94年以前はまだその地方の独立採算みたいな感じで、まあ、ちょっと自由な、やや自由なところはあったけれども、どんどんどんどんそれが改革開放で締め付けが強くなってきたって感じなんですかね。
そうですよ、まあ、あの時期までは、まあ、ウイグル人は多数、どんな政府機関でも多数派だったんですけど、その94年からもうこれは一変して、例えばもともとはもう言わなくても、そのどんな職場でもトップは必ずウイグル人、それはルールなんです。あの自治法、地域自治法でもそういう決めてるんです。決めつけがある。その時はまだ中国共産党の党の書記がね、そこまで力を持つのにまだまだ、
そうなんですか。
雇用法の時代に完全に政府と党は分けろっていう行動を出したんですね。ですから、まあ、そういう時期もあって、そのまま94年後、まあ、もちろん私たち感じたのは94年なんですが、実はまあそれを94年に一変になったのは、実はまあ90年、91年、
そのぐらいからあるってことですね。
少しずつ少しずつ少しずつゆっくり、相手に感じさせないで、やっていくのは中国人の特徴なんですよ。
ちょうどその時はあれですよね、改革開放の時期と重なりますよね。す中国が経済的に、発展するためにいろんなところに締め付けを強めていったということですよね。で、稲葉さんが今話に戻りますけれども、蘭州の大学に行かれた後はどうされたんでしょう。
いや、蘭州の大学で私は行ったら、もともと自分は、政治家なんか経済かなんか勉強したかったんですけども、あるいは企業管理とかね、そういうものを勉強したかったんですけども、でもそれを私自分で選ぶことはできないんで、私に命令したのは中国文学部だったんですね。
中国文学ですか。
中国の文学を勉強するところに。
全然違いますね。全然違いますね。
好きだったんですか、中国文学。
いやー、毎日寝てたね。
寝てた。
文学を私はあまり
興味ない、
興味がなかったんですけどね。
でそこは一応卒業された。
いや、卒業してなかったんです。私中退して、その学校からも、それを将来がないと。一つ、もう一つは私はそこに行って、食事あまり合わなくて、
食事、
1兆円、12兆円とか、
12使用海洋ですか。
海洋、海洋まで発展して、入院して。
そうなんですか。
学校の病院で、その後学校の病院もちょっとお前ちょっと大きな病院に行かなきゃいけないと、そういうことで大きな病院に行って、まあ、それでもうこんなところで、甘粛省っていうのは、中国全体から見ると一番貧しいところなんですね。ですから食事は非常に油、私たちはもうウイグル地域ではお肉がメインなので、油っぽいものをいっぱい食べて、その甘粛省に行ったら、もうほとんど油が見えなくなってしまったんで、
もう貧しい食生活だったわけですね。
そうそうそう。それから、まあ、そういう貧しい食生活だけじゃなくて、ちょこっとお酒も飲んでしまったんで、
なるほどなるほど。
その胃がそれを負担できなかったと思われますね。
やっぱり
そういうことで、まあ、嫌になっちゃって、私はもう帰りますと。
故郷のウイグルに帰る。
で、私は中退したんです、学校から。学校から中退して、その後ウイグルに戻って、ウイグルに戻って、その後、まあ、仕事、毎年9月、10月、11月頃は新しい仕事つく、 ところですね、うん、ですから私は91年、4月、うん、戻ったんで、うん、帰ったら家に帰っても暇でやることはない、でそれで私はあのウイグルレストランをやったんです、
うん、あそうなんですか、すごいウイグルレストランをされたんですか、
はい、レストランやったんです
21、22歳でって
こと、23、22歳
へえ、すごいやり手ですね、いや
私の店にはもうあのカシガルから、カシガルはあの職人出る町なんですね、
カシガルってどの辺ですか、
カシガルはこのここなんです、
ね、あじゃあちょっとかなり左の方に行ってますね、
この辺の、はい、ここからあのいろんないい職人出るところなんですね、うんうん、ですから私はそういう職人が私のふるさとに来て、うん、職探したところ私は出会って、うん、じゃあレストランやるかと、うん、やりましょうってやりましょう、ちょうど私の家も、はい、あの自分たち持っている家も、店開ける条件十分あるので、うん、あの道路のそばにあるものなので、うん、大きな大通りのね、ですからもう
結構繁盛したと、
いや結構繁盛しましたね、
すごい、いや経営者だったんですね、レストランの、びっくりした、それは90年代初頭ぐらい、
そうです
ですね、
そうです、
大学中退されてすぐぐらい、
そう、
ウイグル料理ってどんな、
青年実業家だ、
ウイグル料理って言えばね、肉がメインで、あの麺食、小麦の粉で作った料理がたくさんあります、ね、
はい、麺類、ラーメンって言ったら、
まあ、ラーメン的なもの、
的なもの、
うん、いやあの
ヌードル、
麺あの形作ったらね、うん、あれ長くもできるし、うん、細くもできるし、いろんな形にできるんですよ
変化自在、
それあのいろんなあの料理できるんです、
そうです、
ね、あのちょっと丸くすればまんじゅうにしちゃうし、うん、中に具を入れてね、
いろんなスタイルで
小麦粉
を使った料理を出す、はい、
ということで、まあ、経営してやっぱりもう若いですから、はい、やっぱり、料理も分かった、あの食べる人も多かったんですけど、こっちもお金、もう自由に使っちゃって、
あちょっとやんちゃんしてしまったんですか、
まあ友達も多いんで、
あそうですか、
はい、あ私もその時期は古谷さんのように髪を長くして、はい、
何ですか
あれが好きだったんです、
ヒッピースタイル、
いやまあ、まあ、さあ分かんないけど、一応あの一応社会的にあの嫌だなっていうことはやっちゃおうっていう時代だったんですね、
あちょっといいですねなるほど、そうなの、いや、全然知らなかった、そんな、
ね、なんか
これ聞いてる方も全然初耳だと思うんですけど、
うん
うん、青年実業家イルハム・マハムティ社長だったわけですね、じゃあ、
いやそれは大切にしなかったんですよ、
あそうなんですか、
まあ最後にまあ、ね、それによってまあ新しい仕事分配されて、
はいはい、
でその年の10月末、まあ、ほぼ11月頃、新しい仕事、ウイグル の、私のふるさとの文化局、
あレストランを畳んだったっていうことなんですか、
いやそれは別の人に
譲渡したということですね、はい、
なんでそういう形になったって言ったら、やっぱりあの時期は
90年代、はい、
公務員っていうのは素晴らしいことなんですよ。
ああ、そうなんですか。
お金持ってるよりも公務員になった方が、うん、あの社会的にみんなからね、うん、非常に尊敬される、
うん。
でも商売人は尊敬されないですよ。
あ、そうですか。
ですからもう将来考えて、まあ両親のお話でも、もちろんお母さんのね、私はお父さん7歳の時亡くなっちゃったんです。はい。でお母さんもあの将来考えて、うん、いい夢をお嫁さんを見つかるためにも
公務員
にならないと、
日本でも同じようなことを言う傾向最近強いですけどね、ウイグルも例に漏れずそうだったと、
はいはい、
なるほどな、それはニューハムさんの20代中盤ぐらいですか、じゃあそのぐらいですか、25、
26、いや、その年、91年 まあ、レストランは半年しかやってないんで。
あ、そうですか。なるほど。
その年末の話なんですね。
で、文化局に入られたんですか。
文化局 の、 その映画館に映画館に会社っていう会社があるんですよ。
映画館ってムービーの方ですか。
映画、あの普通の映画なんですよ。
ムービーの方
で、はい、そこを何仕事やるのって言ったら、その上から来たあのフィルムを各地 の、 あの映画館にそれをあの計画的に配るんですね。あ、そういう、まあなんていう、その時期はお金払っても見るけど非常に安かった、まあ、単なるそういう文化局っていうものは国の宣伝をする、ところだったんですね。映画は大きな宣伝道具なんですよ。
じゃあ中国共産党のそういうなんか政治映画みたいなことをやるってことですか。
その文化局はどこに所属するのって言ったら、あの宣伝部に所属するんです。宣伝部の部長はどういうレベルなんですかって言ったら、その町の一番偉い 4,5 人であれば、その中の一人は宣伝部部長。
ああ、そうなん。
共産党によってとってはその宣伝っていうのは、今は皆さんも嫌になったそのマスコミも、もし日本がきちんと管理すれば、はい、いろんな問題は出ないけど、
で、ね、
管理しない、まあ、これがもうある時考えたら自由すぎてもダメだなと思いますよ。中国ではもう中国共産党が言う通りにやらないと、あのマスコミ の、 あの管理者全部交代しちゃうかですからね。早いです。日を間違ったら明日も明日もすぐに交代しちゃうから、
ね、いいことなのか悪いことなのかちょっと分かんないですけどね。
でも、まあ、そこまでやったらダメなんですけど、でも日本のようにちょっと自由すぎるっていうのか無責任っていうのか、なんと批判すればいいの。私は マスコミと対立したくないけど全然、
H 枝さんとかがね、自由すぎてちょっと困りましたね。まあ、ともかくで、その、はい、まあ、公務員になられて宣伝部に入った後はどうされたんでしょうか。
宣伝部に、まあ、そこで仕事をやって、まあ、3年ぐらい仕事をやって、やっぱり3年後でやっぱり金持ってる人がだんだん尊敬されるようになってきたんですね。
あ、時代がそう変わってきた。
そう。ああ、これ私間違ったなと。
やっぱりレストランの方が良かった。
良かったと思いましたよ。
そうだ、改革開放していわゆるその新しいあの資本家みたいなのが出てきたから。いや、
もうそこまでは改革開放14年15年目なんですよ。もう78、9年始まった改革開放ですから。ですから、まあ、あのその時期はもうみんなその公務員、あの国の仕事を置いてて、放流して外に出て商売できる時期があったんです。この仕事は置いてて、まあ、給料はもらわないと。でも私はいつか、まあ、1年2年契約してね、2年後戻ってきますって言ったら、給料はそのまま残るんで、その
要するに席を置いて外部活動ができるってことですね。
でそれで仕事を置いてて、私はまた、
ね、
あの事業、ちょっと自分のできることはちょっとやってみたいと思って。
すごい
パワフルな人生ですよね。
平浜さんって言ったらこうなんか政治活動かなって思うイメージですけど、実は経営者、会社の実業家という側面。
いや、経営者っていうよりも私も金持ちになりたかったんですね。その時、まあ、一番いいものはもう日本のバイクとか、日本の、あの、カラーテレビとか、運行設備とかね、こういうものがあったら家の中に置いとけばね、もうあのそれだけでも外の人から尊敬されてしまうんですよ。メイドインジャパン持ってると。
あ、そうですか。
むしろもうその時期私はその時期も少しあの商売やって、
真
っ先にあのやったのは日本のホンダ、
はい、バイク、
ホンダの 125cc のバイク、
はいはいはい、
買いましたね。
あ、そうなんですか。
あれ街の中であれ1台
ああ、うん、相当かなり
相当その時もう、あの自分が何者かわからないようなって感じです
そんな時代があった、
そういう。
じゃあそのあれなんですか、文化、宣伝部に席を置きつつその輸入業者みたいなことをやってたということですね。
輸入はやってなかったんです。私はもうあのいろんな商売のところで、その時あの中国から商売人が来て、あのウイグル の, あの商売人だと、あのコミュニケーションを取れない、あの言葉が通じない、で私はそこに入って、
仲介
みたいなもので、あるいはウイグル人らがどういうものが欲しいって言ったら、私はもう中国人からそれを、ここを私は買います、お金明日払いますって言ったら、中国人も「はい、いいです」って言ったら、すぐにそのウイグル人連れてきて、これ私の商品です、お金出せって言えば、お金出したら、まあ元金ないのまま、あの中国人に渡す分を渡して、自分の
家に手数料だけ取って、
ブローカーとか仲介人ですよね、要するに。
その時、まあ、今はできないと思います。その時は、あの、経営教科書なんか必要なかったんですね。自由でどんな商売してもできる時期だったん
です。しかもそれ公務員だったわけですよね。
そうです
ね。すごいですね。
いや、その時は私は自分のふるさとから離れてウルムチでやってたんです、
ね。ウルムチでやってた。
でなんかイメージがちょっと、なんかずっとこう弾圧されて虐げられているっていうイメージがちょっと勝手にあったんですけど、
いや、でもやっぱり改革開放と市場経済の波の中、
いや、それは、あの、なんていうの、その時の中国人は、あの一番彼らも言うんですけど、あの何にも怖くないけど、一番怖いのはウイグル人が中国語を喋れること一番怖いと。彼らの考え方はすぐ分かっちゃうから、それが自分たちが勝手にできないと、でそういう時はもう中国語を喋れる我々に対しては、あまり、
変な、
私をいじめるより逆に私彼をいじめちゃうかもしれませんっていう状況なんですね。
立場が強かったということ
ですか。いや、まあ立場って強かったっていうのか、彼らも初めて入ってきたので、環境わからない、周りわからない、で言葉も私に頼らないと、いろんな商売もできない。
そうですね、はい、
でも逆にそのウイグルの中の中国人、もうちょっと前から来られて、結構ウイグル、中国語わからないウイグル人はもう、ちょっと前からいじめているんですね。
なるほど、は
い、でも私あまり、自分は公務員家庭で、生まれて育てたものなので、普通の民間の人々らの生活あまり知らなかったんですね。
ああ、そうですか。
それも初めて知り始まったのは、そのウルムチでその商売やりながら、いろんなウイグル人、各地から来るウイグル人らと出会って、彼らからいろんなお話聞いて、
ひどい、
自分の町ではまだないけどって思ったら、実は自分の町の田舎では時々そういうこともあったと、いうことで、少しずつその時から、ここはもう中国人のものではないということは認識し始めたんです。
そうですか。
その時まで私はもう何千年前からここは中国の一部分である、共産党は素晴らしい党と考えてきたんですよ。
そうですか。やっぱり学校でそういうふうになる、
いや、教育というものは すごいなと私は思います。
その時にウルムチでその商売をやるって言った時に、いろんな情報が入ってきたとおっしゃいましたけど、いや、まあ、具体的にどういう情報が入ってきました
か。いや、その田舎でね、その共産党の幹部らが、まるで、貴族のように生活する、
貴族のね
、普通 の民間人らは非常にひどい目に遭っているっていう話はもう、聞きますね、みんなから聞いたら、本当、それで、まあ1年半ぐらいウルムチでやって、でようやく私ももう、特にウイグル人がたくさん、85% のウイグル人住んでいる、その、 お湯の南の方でそういう状況はひどいという話を聞いたんで、私も行ってみたいと言って行きました。私、
南部の方に行ったと、
はい、行って、そのそこにはまあもちろん、いろんな商売するものも持って行ってね、商売しながらしないと生活安定できないんで、3、4ヶ月私はそこにいました。いろんな町に行って、いろんな町に行った時も私は田舎の方がたくさん行きましたね。
あ、そうですか、
はい、でそこで見た現状は、やっぱり、ひどい、
ひどい、
ひどい、まあ、何人かの家に行って私はもう泣いてしまった、何回も泣いてしまったことがあります。
と言いますと、
なぜならば、その家に入ったらね、敷物もない、家の中にね、敷物もない、自分だけのワンがあって、この家族4人5人いたら、食事もそれ、お茶もそれで、全てはそのワンで、自分のワン自分で分かる、そういうひどい状況、
すごい貧しいわけですね。
あれは私は自分の目で見た。悲しかったよ。
同じウイグル人な
ので。そうですよ。そうです。
それはやっぱり稲村さんはそれまでその大都市のウルムチでやっていたらなかなか分からなかったけど。
分からなかったんですね。でそこで真っ先に考えるのは、なんで私たち貧乏にならなきゃいけない。なんで中国人はすぐに豊かな生活できるようになる、なぜっていうことは少しずつ考えるようになったんですね。
その当時は南のその 85% のウイグルの地帯でもまあ多少の中国人がいて、それはものすごくあの生活レベルが
違いました。
違いました。どのぐらい違いました？現地のその同じ地域のウイグル人と中国人というのは。中国人の方はどうでした？
いや、中国人の方は例えばさっき私言ったの、ウイグル人は敷物もないですけども、中国人はもうあの家でね、同じ飲みなのにテレビも畑で使う、あのトラック、
はいはいはい、
小型 の、 あの、農業やる、あの
耕運機みたいなやつですね、
そういうものも持っていって、その90年代はね、テレビ持ってるっていうのもそのウイグルの南の方ではね、想像できないことなんですよ。ウイグルの農民たちにとっては
とんでもない贅沢だった、
はい、
なるほどね、
それはその漢民族だけがなんか優遇されている何かがあるんですか、決まり。
いや、それはどうやってそうなるの、私もちょっとあのその時分からなかったんですけども、やっぱりここに出てから分かったのは、その上からね、今年あなたが出す税金とか、出す、もの、農産品、を、今年はあなたはこのぐらい出す、それはやっぱりウイグル人の方が多かったんで、中国人は少なめでいいと。
要するに当局がかなり
税金を
徴税の部分でさじ加減をしていた。
そうです。
過酷なさじ加減をしていたってことですね。
そうです。
圧倒的多数のウイグル人から搾取した富が、まあ、中国漢民族の農村に分配されていたみたいな感じですよね。
あれはもう96年ぐらいのことなので、まあ、その時もうすでに、あの分裂主義者らを、なくすとか、あのいろんなキャンペーンが始まった時期で、その時はちょうど上海、協力機構の前身である、あれなん、上海ファイバー、上海何かっていう組織が、上海協力機構の前身が立ち上がった時期だったんです、ですから中国人はもうその96年から、もうウイグルはあのやり放題、もう自分が好きなようにできるっていう時期になったんですね。
でもその当時その文化局ですか、にイリハムさんが、まあ、在籍してて、それでその他のその違う局の人と交流みたいのはありました？
ありました。
でそんな中でその なんでウイグル人だけがっていうような話とかで。
いやですから私さっき言ったように、うん、その外に出なかった時は全然分からなかった。
やっぱ
やっぱりウイグルの中でも
エリートコースだったんで
しょうね。大都市でやっぱりその自宅労働をしている部分にはやっぱり現実分からなかったっていう部分もあったんでしょうね、
う
ん、
そうです、う
ん、
はい、
でそれでやっぱり南部にそのまあ、現地で自分で、まあ、商売を兼ねて行った時にひどいと。でその後またウイグルの地に帰るわけですよね。そこからどうされました、うん、
その後今の、あの奥さんと出会って、ああやっぱり、その時も、あの自分と一緒に商売やってる人から騙されて、資金全部失ったんですよ。
あ、そうなんですか、ね。
それでまあ一旦休憩しようと、
うん、それは別に中国人に騙されたとかではなく、
いや自分の仲間、
あ、仲間それはまあまあいろいろあったということ
で、いろいろあってね、はい、まあ見つからなくなっちゃったということで、はい、まあ、あの今奥さんと出会って、うん、結婚して、
うん、仕切り直しだった
と、ふるさとに戻ったんです。
あ、そうですか、まあ、
戻って仕事を、あの食料局っていう、
食料局、
食料、あのその、うん、その町の食料の全体の管理する、外からあの、うん、小麦米とか油とか全部調達して、うん、そこから配るところの、うん、そこで働いたんです
よ。ああ、そうなんですか、うん、
そこで働いて、まあその時期は私もやっぱり、学歴がないとちょっと大変と思って、すでに96年から
中退されてますもんね、その時はね、は
い、あの日本の放送大学みたいなところ、
通信、
まあ、通信大学がありまして、
うんうん、現地の、はい、
その通信大学に、うん、あの入学して、うん、で98年、うん、私はその中国語、ウイグル語の、あの言語学科 の、 ああの学校を卒業、
ああまた入り直して卒業されたということですね、はい、
29歳の時、
ね、ああ僕と 今の我々ですね、
その時
で、その時にはもうすでに奥さんはいらっしゃったけど、また仕切り直して大学に行かれて卒業されたと。
そうです。で
その後 まだ食料局にいらっしゃるんですか。
いや、それは仕事やりながら、あの毎回毎回試験を受けるだけの話なので、それはそういうふうになって、
そこからこう日本に来るきっかけというか、
はい、どうだったんでしょう。
それは私の長男の、きっかけなんですね、
はいはい、
あのもうそれは長男は2000年、もう結婚してこの2000年までこの2年間、
はいはい
はい、私はもう98年もうすでに大学を卒業証明書を持っているのに、はいはい、中学校、まあ、高校までも行ってない中国人が、はい、私のまあ、何ヶ月後入社して、うん、まあ
はいはいはい、
入ってきて、また半年取ったらあいつが私の上司になってしまった
んです。ああ、そうなんですか。
ああ、
まあ、自分より明らかに学歴的に、
いやもちろん私は そこに入ったのはもう、うん、あのちょっと遅くかもしれません、同じところ同じウイグル人、10年も何年間も働いてるウイグル人よりも、この人がもうわずか半年で我々みんなウイグル人のリーダーになっちゃったんです。
とんでもないですね、それは。
でこの件でも私は結構
怒った、
そこの管理者だと思う、いろんな喧嘩があったこともあるし、
当然ですよね。
まああいつも我々の上司と自分が思ってひどいこともやったこともあるし、それに見て、あ、なるほど、それから社会的にももう日々あのウイグル人に対してね、中国人が堂々といろんな話できるようになってきたんですね。それはこれに私はだんだん理解してきた。この時点で私の長男が 2000年生まれた。
2000年に生まれになったと、はい、
生まれてその長男の顔を、初めて伺った時、はいはいはい、もうこんなに可愛い我が子を、中国人にいじめさせる、たくない、
はい、
ちょうど、まあ、たまたま私の、兄が94年来日してて、日本で大学院で勉強してる時期だったんです。
あ、お兄さんが日本に来られて、来ていたと、
うん、で私は、その子供を生まれて翌日、うちの兄に電話して、
はい、
私は日本に行きたいと、
はあ、
それはもう自分の子供は自由な社会で、育てたいというのは私の目的だったんです
が、はいはいはい、
その自分の家族だけ幸せにすればいいという考え方だったと思いますけども、
は
い、でうちの兄から言ったのは、日本でアルバイトしながら学校で勉強するのはもう地獄だですよって、言ったので、地獄でも行きます、お願いしますって言ったら、分かった、ということで、それでいろんな手続き、パスポートを取る、まあ、いろんな許可を取る、それでまあ1年経って、で2001年 10月、私はようやく日本に来ました。
ご家族と一緒に来られたと、
日本に来てなんかどんなイメージというか印象でしたか？
いや、日本では、まあ私たちは日本に対するもう考えはね、もう素晴らしい考えを持ってて、まあもちろんまあ現代的に日本なんですけど、でも私は日本に来てね、何を探したかっていうと、侍探しました。あれも 一応職業というか、まあ伝統をまだ守っている日本人がいるという、でも私たちも向こうで見てる形式は、その日本人の60年代70年代の生活、まあ、3世代一緒に生活する、おじいちゃんから、そうそうそう、そういうイメージが強かったので、でもここに来たら
ちょっと違
うな、老人も尊敬されていないし、日本の文化、素晴らしい文化はそこだと私たち思うんだけども、電車に乗ったらもう子供たちの騒ぎというか、子供たちって言っても高校生、大学生とも私も思うけども、ああまあうるさくてうるさくてね、いや多少間違い、ここ本当に日本なのかっていう考え方もあったんですが、まあだんだん、まあ、それも慣れてきて、日本に来ても、まあ、大変でした、
そうですか。最初は東京に住まれたんですか？
いや、私は最初に横浜で
した。あ、横浜。お兄さんの関係ですね。
そうです、学校の近く、近くの、新聞配達でね。
ああ、そうなんですか。
アルバイト、夜2時半を起きて、
はあ、
それ準備をして3時半会社から出て、3時頃、あれは3時半出て、6時、6時半まで新聞を配って、私200何件の家に新聞を配ってたんですね、で戻ってきて朝食を作って、朝食とお昼作って、朝食食べてお昼持って学校に向かうんです、学校は8時45分か9時始まるんですけど、ギリギリで学校に行って、で学校で勉強して、お昼食べて午後1時50分か、学校終わったら、すぐに会社に戻らないと、午後の夕刊配る時間帯になるんですね。
それは横浜の日本語学校ってことですか？
そうです。
あ、なるほど、
そこで1年半、頑張って、まあ、私一人で来てるんですから、家族まだ、
ご家族はまだ いたんですね、
もう私は貧乏人ですから、法務省から、入国管理局からビザ折れないですよ、 家族が来るビザで生活できないということでね、ですからまあ全て自分でやらなきゃいけない、うん、収穫費課税なきゃいけないし、うん、家族にもちょこっとちょこっと送らなきゃいけないし、
仕送りもあると、うん、
まあ、そういうことで、まあ、その後、専門学校に入って、私の目標はもう家族早く、
あ、家族一刻も早く呼びたいと、
呼びたい、うん、それをいろんな相談した結果、はい、呼びたいなら早めに仕事見つかったらすぐに呼べる、
ビザの関係で、ね、
来れるということで、うん、じゃあ専門学校一番近い道、はいはい、でそれでコンピューターの専門学校、
コンピューターね、
横浜駅の近くなんですけど、そこで2年間勉強して、うん、卒業する前に、まあ、うん、ある企業で内定を取りまして、はいはい、でも他の企業にとはみんな4月1日仕事始まるじゃないですか、うん、はい、私は3月1日も入っちゃったんです。
あ、そうなんですか。
学校でやること終わったので、あの会社もすごく人数が足りなくて、でそれで私はそこに入ったんですね、入ってでそこから家族呼ぶ手続きをやって、
はあ、それが大体何年ぐらいですか。2004年5年ぐらいですか。
2005年です。
5年ぐらい、
2005年。それでちょうどウイグルでいろんな日本企業とウイグル、ウイグル地域の日本企業の投資を呼びかける一つなんか会議があって、情報を得てそれを私はその会社の社長に相談したんですね、
はいはいはい、
社長に相談してこういういいことなんだ、ウイグルはこういういいところなんです、一緒に行きましょうって言ったら、社長も喜んでじゃあ行きましょうと、でそれで自分のお金じゃなくて出張として
うまく使ったわけですね。
はい、ようやく4年経ってふるさとに帰って、その時は家族のビザも出たので、でも夫で、まあ、10日ぐらいそこでいろいろやって、はい、観光させて、それで家族を一緒に連れて日本に来られ
た。ああ、そうですか。それ4年間の間一応、まあ、日本的に言えば単身赴任みたいな感じだったと思うんですけど、そのご家族の面倒はやっぱり親族の方とかが見られてたっていう感じなんですかね。
家内の両親のところで言いましたね。
ご実家でね、はい、うん、それで2006年ですか。そしたらご家族も一緒に来られて、
2005年、
5年ですか。
はい、2005年。ああ、私はもう5月末ぐらいで行って、6月、まあ、10日間滞在して、はい、でそれで6月頃、家族を連れてきました、ね。はい、
その時にはもう長男の息子さんは4歳ぐらいですね。
4歳、まあ、5歳
になっち
ゃった。5歳になっちゃった。
5歳、うん、
でもう4年間、4年間
会えなかった、
電話だけで、ああ、もう帰ったらまあ辛かったの、息子はこいつはお父さんっていうことは分かるけど全然近づけないです、ね、あ、私のところに来ない、
うん、なね、親戚のおじさんとかってね、思われちゃったら辛いですよね。4年も会えないと、
でそうしてもう晴れて家族のビザが降りて日本で一緒になった、あとはどういうふうに、
ま、そうですね、まあ、まだ仕事をやっていろいろやった結果、まあ、2006年も1回の仕事上でまたウイグルに1回行ってきましたけども、その後戻ってきてやっぱり2007年ですね、まあ、2006年、2005年行った時あまりまあ時間が短かったんで何も分からなかったんですね。で2006年行って分かったのは失業率の高い高さ、
じゃあやっぱりその 4,5 年のブランクの間にもっとひどくなっていたってことですね。
そう、私たちの同齢 の, あの友達とか知り合い、みんな同世代の人らが仕事、まあ、就職されているいるんですけども、実際の仕事を与えてくれない。彼ら毎日お茶飲む、新聞読む、それ以外何にもやることはない。
あ、もう差別的な待遇だったということ
ですね。
どんどんもうユルファンさんが日本で語学留学していた時の4年5年7年ぐらいでどんどんどんどんひどくなっていったところですね。
で街の中で、増えちゃった中国人、街の中で増えている建物、高層ビル、その高層ビルの中に入っているのは 99% は中国人、 これは対照的だったんですね。子供、ウイグルの子供たちらは学校が行くお金、義務教育って言うんですけども、実際にはお金払わないと学校に入らない。でその子供たちはどうするのって言ったら、もう街中でもう10人20人ぐらい、もう並んで座ってて、何するの、あの靴を磨く仕事、それでその日の、あの食費を稼ぐっていう、
ひどい状況。
そうです。もう今行っても皆さんたくさん見えるよ、ウルムチの街の中で。中国人ももちろんいるんですけども、でも中国人はもう職として大人がやってる、ウイグル人の全て5歳6歳の子供たちもそういう、冬だよ冬、雪が降ってる、その子供たちはその寒さで外に出てその仕事をやらないと、その日は食べ物がないという状況なんですね。
でも一方で中国共産党の幹部というのはものすごく貴族的な生活をしているわけですね。
そうです、
まあ、そういう現実がどんどんひどくなって2006年2007年で、あの日本ウイグル協会っていう設立に向かうと思うんですけれども、そういう経緯はどうだったんでしょう。
私に一番これ以上我慢できないっていう、ことは、やっぱり女性たちらをたくさん中国の本土に移住させているっていうことだったんです。
どういうこと？
民族的に薄めさせるということですか？
そうそう、あのウイグルの若い女性らをね、仕事を紹介するっていう名目で、大量に15歳から25歳の女性たちらを強制的に移住させる。行かなくていいじゃないですか。行かなくてダメなんです。行かなかったらその家族の、あの戸籍を抹消する、土地を
取り上げる。
戸籍から抹消しちゃったら、あなたがこの世の中にいない人間なんです。そこであなたを殺しても、戸籍の中であなたは存在しないから、別に動物のようなもんなんです。
当然あれですよね、戸籍がなかったら社会保障も受けられませんし、医療も受けられない。
いや、社会保障っていうのは、その言葉は私ここに来て聞いたものの言葉なんですけど、ウイグル人はそういう意識はないですよ、社会保障なんかね。ですから、あのその女の子たちは自分の家族を守るために
人質になって
移住すると、
行けなきゃいけない、行きたくないけど行けなきゃいけない。
そういうこと
で私は真っ先に考えたのは、もう女性が連れ出したっていうのは、我が民族の母親らがいなくなっちゃったっていうことなんですよ。
子供を産む人がいなくなるってことです。
そしたらこの民族が絶滅するのはもうちょっと時間だけの問題なんです。 そうですね、そんなにかからないです、っていうことで、これはもうやらなきゃいけないと。
そうですね、
もともと私はもうあの宣伝、まあ、少しずつ宣伝で行けばいいじゃないかということで、まあ、2007年の年末からあちこちであの信頼できる人らに対していろいろアピールしてきたんですけど、はいはい、でも日々によって、あの移住させる女性の数が増えていったと。これダメだ、これもう日本に全面的に宣伝しなきゃいけない、
日本でやらんという感じ、
それで私は、前に出て、
活動を本格的にされたと、
でテレビに出たのもこのチャンネル桜だったんですね。初めて
2008年の3月
あのチベットのあの事件、ラサ事件から2週間後かな、1週間10日後かな、三田駅の近くで、そういうのをやって、そこから、まあ、正式に外に顔出して
そうですか、
やり始まったんです
よ。ということはやっぱりそういう女性の強制連行というかね、民族浄化っていうのを本当に目撃されて、これは日本でなんとか、日本からやっていかんといかんということで、日本ウイグル協会作られたのは2008年です。
そこからこの運動始まって3ヶ月後かな、 2008年の6月15日立ち上がったんですね。はい、
その時やっぱり在日本のウイグル人の方が中心だと思うんですけれども、
はい、
どういう反応でした？
一番最初、なんというのウイグル人は、やっぱり中国のやり方分かってたんで、自分が何やったら自分の家族にひどいことがあるということでも、政治って言ったら、なかなか
ちょっと怖がってしまったと、
はい、もちろんこの日本ウイグル協会立ち上がったのは私一人じゃなくて、私たち 7,8 人のウイグル人が一緒になって立ち上がった
在日のウイグル人ですね、はい、
そこから、私に対する誹謗中傷とか、非常に多くて、だんだんみんな私の周りから離れて、もちろんその誹謗中傷する人々はウイグル人だけじゃなくて、日本人の中からもそういう、辛い時期あったんです。どんなことでも初めは大変になるというのは間違いないですけども、でそこで最後に一人ぼっちになって、でウイグル運動を理解する方々だと、今その日本ウイグル協会中心メンバーになっている日本の皆さんが、日本人の皆さんが私の周りに集まってきて、で辛いけども、資金もない、何にもない、私はこの運動っていうことで、もう仕事完全にもう捨てちゃったんです、私はもうこれは私一人ですから、これを一生懸命やらないと効果が出ないっていうことは考えて、日本の皆さんが、いろんな団体がもうこのチャンネル桜はじめ、いろんな団体個人、みんながこれを理解していろんな支援を受けてと、いうことで今、2年前、自分の事務所も持つようになって、
なるほど、
今自分の事務所で仕事、事務所があるというのはもう素晴らしいことなんですね。
最初は全くなかった。
2年前まではいろんな仕事はね、みんなでコーヒーの喫茶店の中で会議室があるところでやるとか、公園でやるとか、あるいはみんなが私のその横浜の家まで来てそこでやるとか、もう大変でした。でも事務所があればきちんと連絡先もあって、関係団体であるもとも、メディアともすぐに連絡取れるし、
ウイグルにお母様とかまだいらっしゃる？
います。妹とお母さん、妹も自分の家庭を持っているんですけども、私も自分の親戚考えたら、他のウイグル人も考えたら、じゃあこの、誰がやるのこの仕事、やっぱりやらなきゃいけないです、
誰かがやらない、
もちろんどういう目に遭ってるのか、うちのお母さんも妹も何も言わないけども、
一応今でもウイグルの方には健在で、
電話
も電話はしてされてる。
私は月に1回2回ぐらいは電話して話します、
今例えばイーラハムさんがこういう活動されて、足掛け4年5年だと思うんですが、ウイグルの方に今の段階で行かれるということは厳しいでしょうか？
いやそれはないでしょう。一番有効的な対応は、中国は私を入国を拒否する、これは一番有効的なやり方だと思う。
それ、
いや、そうじゃなかったら、彼らは一番嫌なのは私じゃないですか。ですからもう、どうぞあなた今日本人ですからどうぞ入ってくださいって、私はそこに入って、だって私の荷物も全部、荷物の中に何か入れちゃって、こいつがこういうものを持ってきたって言ったら、
よくある。
どうやって説明するの？
そうですね、覚醒剤か何か入れて対応するパターンですよね。
彼らやりたいなら、彼らの国ですから、やりたいなら何でも何本でもできるよね。 ですからまあ、やっぱり、行きたいけど、やっぱり自分をちょっと大切にして
ママにね、わざわざかかりに行く
という。山田さん、今帰化されたとおっしゃいましたけど、日本に帰化されたのは何年頃になるんでしょう。
ちょうど1年ですね。
あ、ちょうど1年ですか。
去年の5月、はい、
なるほどね。いやでも本当に今の話聞くと、ゼロから本当に一人でゼロから始められた運動であったということだと思うんですけど、今稲浜さんは世界ウイグル会議の副総裁ということも務めてらっしゃると思うんですが、まあ、この日本ウイグル協会とやっぱり世界ウイグル会議って、あのドイツに本部があるんでしょうかね、それまた違う組織だと思うんですけれども、こことの兼ね合いというか関係性はいつ頃から
連携は取れて
できたんでしょうか、日本とその
世界。いや、私はその世界ウイグル会議といろんな連絡を取って、はい、あの、はい、私はもうあの日本では一つ団体立ち上げなきゃいけないという、ことで、彼らの協力で、あの日本ウイグル協会を立ち上がったんですね。
ああ、そうなんだ。世界ウイグル協会の協力で立ち上がったんですね。
そうそうそう。
ああ、そうなんですか。
あ、まあ支部、まあ支部を言ったらそれはまあちょっと違うなるんですけども、なぜならば日本ウイグル協会は日本で日本の法律に従って日本で登録された NPO 法人なんです、世界ウイグル会議はドイツで登録された国際的な組織なんですけども、ただ日本ウイグル協会みたいなこういう組織ら、全世界の組織らが、じゃあまとめてこの世界ウイグル会議の参加でね、その指示を従ってこのウイグル運動を大きくしましょうっていう考え方でみんなが集まって、そこが世界ウイグル会議なんですね。もちろん、
なんかお話を伺ってて、結局そのウイグル在日のウイグルの方っていうのはやっぱり向こうに家族がいたりして、こう身動きが取れないっていうところがすごくあると思うので、それは逆になんか人質がいない日本人だから私たちが何かできることがあるのかなっていう気はするんですけど、どういうことで協力したらいいんでしょうか。
やっぱりね、あのもちろんあの自分のことを宣伝してるまあ、ような感じるかもしれませんが、やっぱりね、まあ日本全体がね、こういうひどいことは自分の隣の国で起こっているっていうことは知らなきゃいけないですね。私もそういうことでもみんなの、もちろんみんなの協力でね、もっと広めたいと思うんですが、今まではねインターネットでも、新聞雑誌でも、もう月に1回2回は必ずウイグル問題は出てくるんですよ今、はいはいはい、今そういう時代になったんです。そうですね、でもウイグル問題っていうものは何なのかっていうことを、たくさんの方は分かってないですから、そういうニュースなんかに興味がないですね、興味がない、ですから私は今回あの広島、あのさっきも言ったように広島、島根にいてね、誰も知らないっていうことに、もう
ショックを受けられた、
もうショックを受ける、ですからもう日本の皆さんね、やっぱりそういう、ウイグルの
事実をね、
事実を、ま、周りの人だ、
日本人が日本人にまず伝えるということですね。
そうですね、まあ、そこからあひどいだな、いや私たち自分をまずは強くしなきゃいけないだなっていう考え方が、あの広まなきゃいけないですね。もちろん今の段階では日本が東トルクスタンなんかやってくれるかっていう期待はあまりしないけど、まあ国会でね、国レベルで中国に対してそのウイグルの人権問題、あのこれひどいんだ、これやめてくれっていう話をしてくれればね、これだけでも少しウイグルの現状変わってくれれば、それももう日本で大変ありがたいということになるんですね。
非常に重要な支援ですね。
そうですね、ですからまあ皆さんがそういうひどいことは今の世の中にある、まあ、世界が日本のように幸せ平和ではないということ、日本の中に育てて全世界が日本と同じ子って考えたらそれは大間違いで、はい、まだまだ世界の3分の2は、いろんなことで幸せになれてない人間がいっぱいいるんですね。
我々は自由主義国でしかも先進工業国ですから自由なのが当たり前であると、まあ、ある程度豊かなのが当たり前であると思ってますけども、今おっしゃったように世界のね6割7割はまだ自由すらない民主主義的でもないということで、そういうところでのね想像力というのはやっぱり足りないと思いますね。日本人も
やっぱり最終的にはそのウイグルとしてこう独立っていうのをやっぱり最終的には目指して、
そうですね、
いらっしゃる
んですか。将来展望というかなかなか難しいですかね。
まあ今の段階ではウイグルの将来に対してなんか展望なんか、まあ、話す時期でもない、 それからあの見つからないですね、あの見えないです、将来っていうのは全然見えないです、でも今の、まあ、最近みんなが聞いてるあのウイグルでいろんな自発的に、あの暴力事件が今増えてるんですね、でことではこれからそういうことはもっと増えるのは間違いないです、私たちはもうすでにもうずっと前から中国政府に言っています、もう何にもなかった人間が命以外何にもない、今のウイグル人それですよ、言葉も あの文化も自分の土地も資源も仕事も水も全て奪われて、自由も外に出て3人一緒に集まるその権利も全て奪われたこのウイグル人はね、どんな行動に出てもおかしくないです。彼らはその命以外何にも残ってないです今、
いやもうおっしゃる通りで、今日はあのこういう90分という長い時間でございましたけれども、今まであのイルハマさんがどういう経緯でね、あの中国でお生まれになって、あのそこからまあ一時期経営者でもあったと、そして公務員でもあったと、そういうまあ非常にあのまあ思い出というかね、そういう話も聞けて、すごくこのまでのイルハム・マハムティさんっていうあの一人の人物のクロニクルっていうのがすごくこうバーって線でつながったような回がするので、すごくなんか永久保存版というかね、あのまずこれを見ていただければ、なんでイルハムさんがこういうふうに決意をされてねゼロから始められたのかっていうのがもう生まれになったその時からも僕全部つながったなっていう気がして、本当に素晴らしいお話をしていただいて本当に今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
いや どうでしたかさやさん、あのね、
やっぱりその、もう住むところも奪われ、それから3人で集まって話をする権利もなく、
自由がないと、
っていうのなんか本当に日本人がいかに今、幸せなのかっていうことも改めて、
日本人なんてね、原発の前選挙してトントコトントンする自由がありますからね、本当に。
あれ私はあの中国の文革大革命思い出しますね。
でも別に殴られたもしないわけですよ。
あ、そう。
適当に普通にやってるわけですから、ね、なんて自由な国なんでしょうって思います。
そうですね。
何らどつかれたりも何もしないされないですからね、あんなことやっても。
でもやっぱりその、本当にお隣の国の一部の地域のことっていうような認識じゃなくて、やっぱりその中国共産党が日本に本気で向かってきたら、きっと同じようなイリハムさんたちが体験したような同じようなことがもしかしたらこの先待ってるかもしれないっていう恐怖を持ちながらやっぱり向かっていかないと、ね、日本は日本なりに向かっていかないといけないな。
他山の意思というかね、まあ、それは他人のことでしょっていうのが一番恐ろしいことですね、
でもそれが、まあ最終的に日本がちゃんと中国と向かい合えば、それが最終的にはすごく長い時間かかって遠回りかもしれないけど、イリハムさんの国の、なんていうんだろう、まあ、少しでもいい改善につながったらいいなと思います。
日本人はやっぱり日本人に周知徹底する、日本人ができることを日本人にさせるというか知らしめていくというのがね、まず重要かなというふうに思った、お話でございました。さて、まあ、最後に稲原さんに まとめていただきますが、その前にあの、はい、一度告知等々、
改めて、明日ですね、7月7日土曜日、3時半、時和公園に集合です、 7.5 ウルムチ虐殺3周年抗議デモということで、うん、もうこちらたくさんの人に集まっていただきたいなと思います。
うん、
デモ行進は4時からスタートということ
です。常盤公園のお家ということですね。
はい、はい、
ぜひ多くの人に集まっていただきたいということで
お願いします。
はい、じゃあ、最後になんか告知があれば、もう一回やりましょうか。
はい、じゃあもう、はい、これもね、あさって
そうですね、
なので、はい、韓流好きなのは罪ですか、
はいはい、
罪ですか
微妙です。
微妙ですね、はい、そこのグレーゾーンをはっきりさせていこうという回になるかもしれません。はいはいはい、7月8日日曜日、荻窪ベルベットさんで田中秀富先生、古谷恒平さん、さや、はい、で3人でやります、はい、トークライブ会場、うん、開演は6時半からスタートです。来てねー、は
い、ということですね。
はい、
はい、じゃあ私もですけど、まあ、先ほども言いましたように本当に今日はイリハムさん自身のクロニクルを知れたということでね、すごくなんかこう点と線がつながったという
すごく身近にもなりましたね。
もう本当にこういう、まあ、一つずつ2000何年に何が起こった、90何年に何が起こったっていうのがなかなか演説だけでは今起こっているリアルのことは非常に心にきますけれども、その背後にあるその家丸さん自身の歴史というのがね、こんなに明瞭に知れたというのは本当に素晴らしいことだなと思いますの で、
です、ね、
ぜひですね、今後もやはり同じアジアの同胞でもありますし、当然日本だけの日本がこれもまあ安泰であるということでもないわけでありまして、うん、ウイグルの問題は同じアジアの同胞である日本の問題でもあり、それは本当に、その自由を抑圧する敵というのは我々からしたら同じアジアの敵であるということですから、それは本当に日本人はすぐそこにある問題としてね、これはもう日々考えていく、そして日本人は日本人に知らしめていくというのはまず第一歩かなと思いますね。
左翼の人何知ってるんだろうね。
再稼働反対どんどんどんどんどんどん、
人権問題じゃんね。
いやだからアメリカの民主党なんていうのはものすごく熱心だと言われてますよね、チベットの人権とかは。だから日本の左翼というのは人権ではなく自己満足というか、そのナルシストだけですので、本当に人権のことを考えてるわけじゃないですね。考えてる自分が好きなだけですから。
じゃあ古谷君がデモに参加して、
はい、
左翼の人の、
はい、
そこで一生懸命この国旗を持って
行くとか、はい、うん、多分この意味もわからないと思いますね、うん、
演説して、得意の演説
できればしたい。
お願いします。
はい、ということで、じゃあ最後に告知させていただきますね。そういうですね、まあ被害の人たちのまあ一部ですけどね、そういう動きというのは何なんだろうかということで、7月14日土曜日、来週ですね、19時からネイキッドロフト、これは新宿新大久保ですね、保守派から考えるアジサイ革命、原発再稼働、反原発デモ、そしてアジサイ革命と、最近の脱原発潮流を保守派としてどう考えますかということで、会場が18時、開演が1時間後19時から、ご覧のような方々と共に、やっていきます。で、第2部は韓国というのは本当に反日国家なんでしょうかということをちょっと考えるトークイベントもやりますので、ぜひぜひぜひ、ネイキッドロフトの方に遊びに来てくださいということでございます。19時半か8時ぐらいまで一応中継しますが、その後のことはちょっとシークレットで、会場の方だけにしか聞こえないようにいたします。はい、ということで、最後ちょっとイルハムさんから一言、はい、二言まとめていただきたいんですが、
はい、
いや、まあ、今日みんなとお話できて非常に嬉しいです、
うん、
時間が短かったな、また話があるんですけど。
面白かったですね。
いやいや、どうも今日本当に、ありがとうございます。
いや、とんでもございません。
いや、核実験の話をね、聞きたかったから、
また次の
パート2でぜひお願いします。
今日はありがとうございました。またぜひ、来週のゲストは宮巻純子先生ですね。はい、ということで、またウイグルと近いようなモンゴルとかね、そういう話もできればなと思っております。じゃあ本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもまた。Stay with me.